ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日は白川さんが嬉しいお話が、
そうそう、
あると。
そうね、嬉しいお話。会員の方からやっぱりこうご相談をいただけるっていうのはある意味非常に嬉しいことじゃないですか、はい、
あの一緒に支援している第三者承継士の方々からってことですね。
うん、そうなんですよね。で、それこそあの毎日150件 M&A してないと年間6万社できないっていう話がね、あるわけで、
はいはい、
っていうことはあの、毎日どこかでそれこそ100件近くマッチングが行われてるみたいな、そういうことをあのビジョンとして掲げたときにいろんな問い合わせが来るっていうことは、少しずつその現実が近づいてきてるっていうのがこう肌感覚で伝わってくるわけだから、
はいはいはい、
そういう意味じゃこう、ね、ありがたいですよね。こう、
まあ、それに引き続き相談案件大変なことになってるみたいですもんね。
そうそう、まあ、相談も増えてくるとこう対応も大変なんだけど、まあ、嬉しい悲鳴ではありますよね、うんうん。まあ、その中であのつい最近ね、顧問先のエステサロンさんから相談されましたっていうことで、今まであのどういうふうにこうお客さんに広めていったらいいですかみたいなこととかで悩まれてた先生から、そんな相談が来ると一歩進んだなっていう気がして。
あ、今まで MA とか全然あんまなかった、だがでってことですか。
そうな、あのですね、結構こういう会員さんっていうか、こう実務やられてる方で、あの修行の先生からそういうご相談受けることって多いんだけど、なかなかこうあの第三者承継士の勉強して社会的にその支援の必要性っていうのはすごくよく分かったんだけど、こうどっからどう始めていいのかが分かんないんですよね。
そうですよね。
で、自分が勉強しただけでは当然ね、相談って来ないわけですよね。
はいはいはい。
だって資料の、例えば税理士事務所だったら税金計算する人だと思っているし、お客さんはね、申告書作ってくれる人だし、社労士の先生だったら労務問題だし、弁護士の先生だったらなんか法律で困った時に相談に行くとこと思っていて、で、自分の後継者がいないとか、社員さんに何かを承継しようと思ったとかいう時に、誰に相談したらいいか、相談する側も明確に分かんないわけだから、そこでこう、ポトンとこうお客さんが落ちちゃうみたいなことっていうのがたくさんあって、で、あの勉強せっかくしたんだけど相談待ってても来ないんですよねっていうね、それはそうだわねっていう話じゃないですか。は
い
は
い、行動しないとね。
そう。
でもその行動がわからないと。
そうそう。で、まあ いろんなあの、まあ、例えば分かりやすく言えばセミナーをやるとかね、自分のクライアントにこういうサービス始めましたっていう通達をするとかね、そういうことをやっていって、少しずつ、まあ、対話の中とかでもお客さんに面談した時とかでも、いやいや今こんな勉強しててみたいな、日本って今こういうふうに後継者がいなくて困ってる会社多いんですとか、そういうことが勉強して分かったんですみたいなことを情報発信していくから、初めてお客様は、じゃあこの人にそういうことは相談したらいいのねっていう認識がしてもらえて、で、これがね、承継の問題とかね、そのなんていうのかな、あの常日頃頭の中にはあるんだけど、すぐ相談しなきゃいけないテーマじゃないんですよね、経営者からして。
あ、むしろ、あの蓋したい案件でもありますからね。
そうね、まあ、先送りしたいテーマの一つだったりするから、はい、でも何かの時にふっとこの相談をしなきゃいけないって思うのに、まあ、タイムラグがあるんですよ、絶対に。これって僕も経験上なんかそういうことが非常に多いんですけど、セミナーして5年ぐらい経って、白川さん5年前にセミナー聞いたんですけど相談いいですかって言ってくるみたいな。
そんな種まきな感じですね。
セミナー聞いた瞬間は、僕関係ないですみたいにして帰ってきた社長さんが、5年ぐらい経って、はいはいはい、実は自分困っててみたいな感じで、
あの時聞いてたんですけどと。
タイムラグがあるなんかサービスというか支援業務の一つだなっていうのは、すごいこう証券に関して思うところがあるんですけど、
だからこそ喋っていかなきゃいけないですよね。
そうそう、伝えておいて、レスポンスがないにしても伝えておくっていうことはすごい大事で、で、今回その相談いただいた事例も、こう多分常日頃からそうやって先生が伝えていたおかげで、クライアントから、いや実は自分の複数店舗あるうちの1店舗を社員さんにこう承継したいんだけど、 先生相談乗ってもらえるっていう。
マジで、社労士ですよね、先生。
そう、社労士の先生なのよ。
社労士の先生に、クライアントから、うちの複数の店舗のうちの1店舗をスタッフに譲りたいんだけど、どうしましょう、普通なんないですよね。
そうですね、税理士とかだったらね、なんか相談されそうな気も、まだしそうな気はするけどね、はいはい、そう、会員の社労士の先生が、そうそう、社労士の先生っていうのもこれポイントの一つなんだけど、そうやって言ってきましたって言って。
で、そこからどうなったんですか？
あ、そうそう、それはもう、具体的な話をすれば、これ、スキームとしては、複数店舗のうちの1店舗の譲渡だから、事業譲渡スキームになると思うんですけど、注意点って何ですかみたいな相談、具体的な相談だったんですよ。
おー。
で、僕はこの先生は第三者承継士の勉強してるから、承継士講座の第4項のテキストを見直して自分で回答しなさいと。もう分かってるはずだから、回答
それ第4項書いてあるよと。
いやいや、そうそう、
ちょっと厳しめではありますけど、
まあ、本当はそんなに冷たいことはしてなくて、ポイントとしてはこういうことがあるからっていうのをちゃんと、例えばね、許認可の問題、エステとか美容系は当然許認可が必要であったりとか、店舗を新しく出すことになるわけですからね、事業譲渡としたら。それから譲渡対象資産を明確にしないといけないよとか、それと おそらくそういう店舗ってテナントで出てることがあるから、賃貸契約をちゃんと 見とかないといけないよとか、まあ、協業必至とかね、専門用語で言えばそういうところも譲った後に、今度は本体の方がね、協業必至義務違反とか言って事業ができなくなる可能性がこれあるわけで、事業譲渡で、その辺も気をつけなきゃいけないよとかいうのは、こう箇条書きにして、こういうところがポイントになるから第4項のテキストを見ておきなさいと。で、自分でちゃんと答えてねって言ったら、ああ分かりましたって言って、まあ、自分でもテキスト多分見直したんだと思います。こういうところが自分でも把握できたんで、こういうふうにお客さんに回答しましたけど、どうでしょうかって言ってね、採点してくださいってこれ本当は送ってきたね。自分の回答が こういう回答をしたんです。
ああ、なるほどね。はいはいはい、
何点でしょうかって言って、いやいや、もう100点満点の回答でしたけど、でも僕思ったのは、いや、それお客さんもね、なかなかこれだけの回答をビシッとしてくれる、人ってそうそういないんじゃないかなと、身近にね。
いい顧客だなと。
そう、そういう人が顧問の社会保険労務士の先生がね、顧問してくれてって、こんな回答もしてくれるっていうのは、すごいお客さんからしたら安心だろうなと思ってですね。すごいいいなと思いましたね。だから、
でもあれですよね。これって、要は、専門家ですけど、彼らは社労士の先生で、今、第三者承継士、まあ、MA というこの分野において白川さんからいろいろ教えてもらいながら、こう、やるぞと。で、付加価値ちゃんと、単に社労士業務やってても違うんだってことで、歩んでるところに、いや、まさに、なんていうんですか、この方ちょっと私存じ上げないですけども、状況わからないですが、なんかこう、よちよち、一歩目をこう踏み出してる、すごいなんか、なんていうんですか、微笑ましい。
そうですね。
でも、この行動が取れる人たちが多分、結果的にプロになってるって、本当に、
いやいや、
よくやるわけですよね。
そう、ここで力がつくし、実際のこういう問題と対応したら、で、こういうことを自分が対応してあげたんだよっていうことを、それこそね、周りの、また経験としてお話ができるようになるわけでしょ。そうすると、それを聞いた人がまた相談に来るっていう話になるわけじゃないですか。
そうですね。
こうやって、広がっていくんだって思うんですよ。DM 打ちまくって、お宅を買いたい会社がありますみたいなね。そんなアホみたいな広がり方じゃなくて、
リスト
ップして、足がついた広がり方っていうのは多分こういうことなんですよ。
時間はね、スピードちょっと遅くなるというか、じわじわで速攻性はないかもしれないですけど、確かなる支援をするっていうね、テーマからすると。
そうだと思いますね。こうやって、一つ一つ輪が広がっていくっていうか、そっちの方が結果的には多分早いのは間違いないと思うんですよね。
だって、この番組させていただいて、まだ2年も経ってないですけど、これ白川さんは肌感あるか分かりませんけど、当時の感覚からしたら格段に白川さんの、なんていうんですか、広がってってんなっていう、
いや、そう、
すげえなと思いながら見てます、
こういうメールをいただくと、なんかこう一人でニヤッとしてしまう、
仲間がね、
進んでるぞみたいな、嬉しくなるっていうのはね、なんか そういう瞬間だから、まあ、確かにあの第三者承継のマッチングっていうのも嬉しいんだけれども、それは僕が一の仕事にしかならないわけで、
うん
うん、あの裾野が広がっていってる感覚っていうのは、ね、こういうメールとかをいただくとそっちの方がなんか手応えは感じるっていうのは
あります。いやー、なんかいい話というかね、うん、すごい感動的な話でもあるし、うん、やっぱこういう方々がね、会員さんにいっぱいいるこの第三者承継士養成講座はね、私の立場からすると、いや本当にみんな受けてほしいなと思いますよね。もともとだってこの方社労士としてやっときゃいいじゃないですか。
そうです、そうです。
でも
そこで名刺はある意味食えてるわけですから
、十分にね、その中で、またなんか新人に戻ったかのように第三者承継の道をちゃんと一歩一歩積んでこう行って
る
んだ
よね。
いや、こういう先生に見てほしいなって、
そうですね、
思いますね。あのですね、10分来ちゃいました。
ああ、そう。
最後に一言いただきつつなんですけど、あの次回の話がですね、この話今しながら思ったんですけど、要はこう、
うん、
マーケティングってばらまくじゃないですか、情報。で、刈り取るじゃないですけど、そんな感覚が一般的にあると思うんですよね。
そうですね、まさに。まさに今、MA 業界とかもそんな感じです、
ね。あ、そうですよね。で、白川さんがおっしゃっている、今日のこの方との話って、縁をどうやってこう、
なんか、ああ、なるほど、なるほど。
池にポチャンってこ落ちた、なんだ石かなんかが波紋のようにフワンフワンフワンって広がっていく、このプロセスをたどるような話の、本当に身近な話をしてくださったと思うんで。
いや、そうですね。だから、その M&A の肝っていうのは、やっぱりこう、マッチングっていう、売り手さん、買い手さんっていうのをどう、こう、ご縁をつないでいくかっていうところがそうなんだけど、そこには、触媒となる機能っていうのが絶対必要で、それがまさに第三者承継士っていう人たちが、そのご縁をつないでいく当事者になっていただけない限りは、それこそプラットフォームにいくら情報が載ってても、いい出会いってなかなかやっぱり起こらないんですよね、
うんうん、
そこには確かに間をこうつなごうという意思がある人たちがいて、ご縁っていうのはつながっていくっていうのは間違いないから、だからこういう第三者承継士の方々が、確かな人たちが増えていっていただけてるっていうのはすごい嬉しいし、ありがたいし、なんかね、感動してるんですけど、
まず、あの、若干ね、あの、激しいとこもありますけど、涙の方も激しいとこあるので、ね、この辺に人がないと、おえつが聞こえるかもしれませんので、この辺りにしたいと思いますが、あの、次回はキーワードとしては、ご縁、縁というところでですね、マッチングじゃないですか。
そうですね。なるほど。そうです、
マッチング。縁をね、どういうふうに繋いでいくのかっていうノウハウの話ではなくて、根本となる考え方をね、あの、無茶ぶりしてて申し訳ないんですけど、お話しいただきたいのと。
ノウハウを交えつつね。
交えつつ、ね。
お話ししましょうね。
ぜひぜひということで、はい、10分もとうとう早々に過ぎましたので、そこから終わりたいと思います。白川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。